子供たち。ああ、なんということか。この麗しい良き日に、なんという悲惨な御言葉が与えられたことか。今日は、母の日であります。花の日全体礼拝で、教会学校の子供たちや小さな子供たちと一緒に礼拝を守る。とても嬉しい素敵な日です。で、母の日。母の日は、今街に行けば、お店で母の日セールをやってますから、すぐにわかります。でも、母の日はもともとは、アメリカの教会で、アンナ・ジャービスさんという人が、亡くなったお母さんの記念会の時に、お母さんが大好きだったカーネーションで会場を飾り、そしてお母さんが本当に信仰に一生懸命に生きて、たくさん愛してくれた。そのことをみんなにお話ししたんです。それを聞いた人たちはとても心を打たれて、そうか。で、みんな自分のお母さんのことを考えた。だから、そこから母の日が始まっていったのです。母の日なのに、なんで兄弟が殺されるこんなひどい話を聖書は私たちに今日与えてくるんだろうか。昔ですね、柏原芳恵っていう歌手がいたんです。います。私が若い頃、春なのにって歌を歌ってました。大好きな中島みゆきが歌詞、作詞作曲をした歌なんですが、それはとても切ない恋の歌なんです。でも、その独特の節、メロディーが心に残るんです。春なのにお別れですか？春なのに涙がこぼれますって。今日本当に素晴らしい春の日です。新緑がもう燃えるように綺麗だ。そして今日は母の日だ。なのに、母の日なのに、と、どこか恨みがましく、神様につい歌ってしまいそうになってしまいます。今日の、アダムとエヴァの息子たち、お兄さんのカインが、弟のアベルを殺してしまう事件が起こる。それは言うなれば、母、お母さんであるエヴァの心を引き裂く出来事であった。母の心をこれ以上なく痛めつける出来事であった。子供同士が喧嘩して傷つけ合うこと、最悪の場合は命まで奪うことに、それがどんなに深い悲しみと痛みを母に与えることになるか。でもね、それを裏返して言うならば、子供の側から言えば、親が仲良くなくって、親が争い合っているのは、その心の、子供の心を痛めつけ、傷つけ悲しませることになる。ですよね。で、つまり、母の日にこの事件を心に刻むということは、 実は一人の例外もなく、みんな密かに隠し持って抱えている罪というものについて、そしてそういう人間を愛する神様についてしっかりと覚えてきなさいというのが今日の御言葉だと言えるでしょう。皆さんね、人は心に秘めているものがある。しかも良くないもの。でも心の中に上手にみんな隠してるんですけれども、ある時それが現れてくることがある。どんな時でしょうか。それは自分の思うようにならない時です。思うようにならない時ね。まあお母さんが横にいる子供たちもいますが、お母さんが思うようにならないことって結構ありますでしょ。ね、お父さんお仕事忙しいからいいけど、お母さんこっち分かってよ。ね、思うようにならない。例えば友達だってそう。友達に分かってほしい、こういうふうに返してほしい、期待する。ね、ところが全然この人が、はぁ？なんつって全然分かってくれない。思うようにならない時が子供は子供なりにきっとあるはずです。でもそれは、裏返して言うならば、自分の頭の中では、あ、お母さんはきっとこうやって答えてくれるはずだ。こうやっていい返事をしてくれるはずだ。お友達に対してもきっとこういうふうに私に答えてくれるはずだと勝手に期待して決めている。それがどんどん強くなると、いや、こう答えてこなくちゃいけないはず、なんていうふうにだんだん強くなってくるんです。きつくなってくるんです。そして自分が思うように相手の人が、家族でもいいですよ、友達でもいいですよ、兄弟でもいいですよ、思うように返事や答えが返ってこないときに、お腹の中からムラムラムラムラムラと怒りが湧いてくるんですね。腹が立ってくる、頭にくる。なんでこんなに頭にくるんでしょう。これね、大人になってもよくあるんです、ね、死ぬまで病む時も健やかなる時もこれを愛し、これを敬い、これを支え、ね、で結婚の約束をした なんで分かってくんないんだって、だんだんムラムラと怒りが湧いてきてしまって、あの美しいウェディングドレスを着て一緒に歩いた仲なのに、ちょっと困ったぞということになるわけです。なんでそんなに怒りが湧き上がってくるんだろうか。それはですね、自分が考えていることが一番だと思っているからです。自分が考えていることが正しいと思っているからです。自分が思うように返してくれることがいいことだと思っているからです。なのにそうならないのは向こうが悪いって話になるわけです。だから怒るんです。これはですね、いいですか？エデンの園の物語を思い出してください。神様はアダムとエヴァに何て言いましたか？園のどの木からでも好きな実を食べていいよ。ただし、いいですか？ただし、園の中央のにある木からは取って食べてはいけません。 ここに地球儀があるといたしましょう、ね、地球儀があるといたしましょう。くるっと回しますよ、チャップリンみたいに、ね、くるっと回しますよ、ピタッ、はい、エデンの園の場所を指さしてくださいって言われたら、どこ指します？答えは古代オリエント世界と言われるチグリス・ユーフラテス川とエジプトのナイル川と地中海あたりが入る、そのあたりをこうやって指せばいいんです。難しいね。でもそうなの。当時生きてた古代の人たちにとったら世界っていうのはその程度です。ね、極東のアジアの彼方の日本なんていう国が、その頃まだ国なんかなかったけど、アジアの彼方にこういう人たちが住んでいるなんていうのは、考えもしないわけです。で、自分たちが住んでいるこの、ちょっと難しい言葉使うけど、古代オリエント世界っていうのがあったわけね。神様がこれ作ったと思ってるわけです。言ってるわけです。で、ただし、その中央にだけは足を踏み入れるな、と言ってるわけです。なぜか、そこは世界の中心だからです。世界の中心は神様の場所なんです。神の領域です。そこにずかずかずかずかと入っていくっていうのは、イコール、ね、すなわちイコール自分が神と等しくなろうとするのと同じだということです。エデンの園の物語のその園の木の実がリンゴであるとか何とかであるとかそういうことよりも、実は世界の中心は神の場所だ、そこにですねずかずか乗り込んでってそこにふんぞり返るようなことをしてしまう、これが人間の罪ですよと教えてるんだけども、言うなれば、ね、ウェディングドレスを着て一緒にバージンロードを歩いたら、ね、こんなに深く愛して、君のためなら火の中、水の中、ね、たとえ病むときも健やかなるときもと思って一緒に生きようって言って約束した仲なのに、こんにゃろうと思ってですね、なんで分かってくんねんだと頭に来ている。それは、実は自分が一番分かっている。一番偉い。一番正しいと思っている。イコール、園の、エデンの園のど真ん中に、中央に、自分でツカツカツカツカーと言って、デンと座るようなものであります。どうでしょうか。人は怒り出すと、何をするか。暴力振るうんです。暴力。で、それは、いろんな暴力があります。一番多いのは言葉による暴力ですね。言葉っていうのは人を慰めたり力づけたり生きる力を与える言葉もあるけれども、人を徹底的に痛めつける言葉もありますね。傷つける言葉もありますよね。学校なんかでもやっぱ辛い言葉を聞かなきゃいけない時あるでしょ。言葉による暴力が起こってくる。怒りに駆られて、で、しかもね、あんたなんかね、なんとかよっつって、ばーっと言う、直接言うこともあるけれども、あの子ってなんとかだよね。陰口という言い方で、その怒りを言葉の暴力で表すことがある。絶対わかるはず、それは。それから、実際に、兄弟喧嘩だと、手を挙げて殴り合いをした、経験がある人も多分いる。下を向いてるけど。ね？多分、兄貴と弟で、ここにやろうと思って、やった人もきっといる。それから、もっと激しい暴力は、やっぱり国と国との戦争です。武器を使って、本当に人を殺していく暴力。いろんな暴力がありますけれども、私たちは、この自分が一番偉いんだ。自分が一番正しいんだ。 園の中央にずかずか入り込んでて座り込んでしまった、ムラムラムラーと怒りに燃えるときに、ペペペペペーと、ね、暴力の言葉を人に投げつけていくのも、でもその相手は実は一番大事な、とても身近な、大切な人に向かって投げつけて、傷つけてしまっているのが現実。本当のことじゃないだろうかって思うんです。イエス様はこんなこと言われたんですよ。すごいきついこと言ったんです。聖書の授業できっとなら。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな。人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし、私は言っておく。兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟に馬鹿という者は最高法位に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。おー、怖いね。何を言いたいかというと、怒って、ね、腹を立てて、バーカとか、あいつだ最低だよね、とかいうことを言ったとすれば、イエス様は、それは人を殺す罪と同じだって言ってるわけです。イエス様、ちょっとそれはあまりにも拡大解釈ではございませんかと思うかもしれない。がしかし、ずーっと、その、バーカとか、あいつ最低だよね、という、そのあれを、こうやって、たぐってってみてください。ね？それは、人を殺していくという、最も重い罪に、ちゃんとつながっていくんです。この間のね、連休、実は大変だったんです。教会のすぐお隣に牧師館という私たちの住んでいるお家がありますね。すぐそこにお庭があるわけです。草ぼうぼうでした。で、お庭の縁をね、瓦屋根をできれいに縁取って、最初20年前はとってもきれいだったの。一生懸命作って。ところが草ぼうぼうになるわ。車でブーってバックしたときは、ビキビキビキって、その瓦を踏んでしまって割れちゃうわ。もうぐちゃぐちゃだったの。そこで、あ、これはいかん。なんとかしなくちゃと思ったら、天からね、ただで瓦を30枚ももらっちゃったんです。やったーと思って、よし、これは神様が庭をきれいにしろということだと信じてですね、よし、連休どうしようか、どっか遊びに行こうか、なんて話になったときに、いや、庭をやりましょうって話になった。掘るわ掘るわ。そしたらね、恐ろしいことに、教会のこちらの敷地の方から、笹が、地下1メートル以上のところをずーっと走っているではありませんか。そして、あの牧師館のこっちの先っちょまで行ってですね、地下1メートル以上の深さですよ。本当に掘ったんですから。シューッと上に目を出して出てくるではありませんか。だからいくら上からね、笹をね、引っこ抜いてプチッと切れてもダメ。だって1メートル下にまだ控えて回ってんですもん。え？やりましたよ。掘った。1メートル向こうからこっちまでずっと掘って、笹との戦い。で、見つけました。1メートル以上深いところに、てーっとしてるやつをついに見つけ、現れたな、笹め。ね。あれでそれをぐーっと引っこ抜くんだけど、変に引っこ抜いてもダメ。全部掘り起こしていくと、べーっと笹が取れるわけです。すごいの、ね、いや何を言いたかったかというと、バーカとかあいつ最低だよねっていう言葉と、ね、人を殺すっていうのがつながってるよってことを言いたかったんです。わかった？笹がつながってるのと一緒、ね、 イエス様はそこまでちゃんと教えてくれているわけです。そして、私たちはですね、思わぬ時にこの怒りのスイッチがプツッって、スイッチが入るわけです。もうお家にいてお父さんお母さん見ててごらん。絶対わかるから。いきなりお父さんが不機嫌になって怒り出すことがきっとあると思う。いきなりお母さんが、ふんとかプンプンしだして、ね、怒り出すことがある。それはあるスイッチがピュッと押されたからです。で、どういう時にこのスイッチが入って、プッと押されるかというと、さっき言った。きっとこうしてくれるはず。いや、こうしてくれなくちゃいけないわ。と、決めつけている時にですね。要するに、あのエデンの園の中央に行って、ふんずり返った瞬間にですね、スイッチがピッと入るわけです。よろしいですか？でも、大人になるとみんなずるいんです。ね？ずるいの。自分の中にそういうものがあっても、まあ、結構出す人もいますけども、特に、家族には割と怒りを平気でバンバンぶつけるんですけど、お仕事の場とか他のところに行くと、よそに行くと、その、プツッとスイッチが入って、まるでガスストーブみたいにメレメレメレメレメレメレってこう火が燃えてきてですね、こんやろう、クソ、あんやろうといっぱい実は思っているんだけども、どう大人になるとそれを上手に隠すの。本当上手に隠すの。そしてにこやかに、あ、そうですよね、とやるんです、私もやってきました。でもまたまたイエス様はこうおっしゃる。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので公にならないものはない。私たちはどんなに上手に隠したつもりになっていても、イエス様は言うんです。そういうそこに秘めてあるものは必ず出る。あらわになる。ささめ、出てくるんだ。ね？そのうち、きっと残ってるやつが、ピュッと先っちょを出してくる日がやがて訪れるであろう。必ずあらわになる。あらわって難しい言葉ですけどね、こうバレバレになることです。みんな隠すんですけどね、必ずあらわになりますよ。で、いいですか？ここから今日のおしまい。自分が心の中にこうやって燃やしていた怒りによって人にペッペッペッペッペッと攻撃の言葉を投げつけていった挙句にですね、人も散々傷つけるんだけど、実は自分も傷つくんです。ここポイント。いい？人も傷つけるんだけども、自分も傷つくんです。で、人もやり返してくるし、自分で自分を傷つけることもしちゃうんです。で、いわばボロボロになるんです。で、ボロボロになったとことを聖書の今日のところは、さすらうという言葉。さすらうってちょっとわかりにくいよね。で、わざと今日修法で難しい漢字使ったの。書けって言われても書けないし読めない。でも、教会の看板にね、書いてるもんだから、道行く人たちが結構ちらっと横目で見てくれるので、わざと難しい字って書くようにしてるのね。で、さすらう。漢字の辞書で見るとね、身を寄せるところがなくてさまよう。身を寄せるところっていうのは、みんなにはお家があるでしょ。家に帰って、ほっとできる場所があるじゃない。お家のリビングのソファーでもいいし、自分のお部屋のベッドでもいいよ。ね、身を寄せるところがなくなってしまうのがさすらうことだって、辞書にはちゃんと書いてあるんです。つまり、ほっと安心して心を落ち着けるところがなくなってしまうんです。こう、 怒りに燃えてピシピシピシこれを散々やってしまった時にですね、さすらい人になっていく時に心がストーンと収まるところを失うんです。なくなっちゃうんです。それはどうなるかというと、じっとしていられなくなります。なんかここにいても一時はいいような気になるんだけど、だんだん不安になってきて、でまだここはちょっと違うみたい、今度こっち行って、ちょっといいかなと思う、また違うみたい、このこっち、さすらう、じっとしてられない。なぜかというと安心していないからです。でもどこに行っていいのかがわからない。それがさすらい人の姿というやつです。なんと悲惨で悲しいことでしょうか。我が子がもしもそんなにさすらうような姿を母が見るとしたらね、どんなにお母さん悲しむでしょう。怒りから今度は恐れにとらわれてしまったカインに、神様は彼に守ってあげるって約束するんです。カインね、情けないやつなんです。ね、こんなひどいことを自分でしときながらね、ね、いざさすらい人になってたときに、ね、神様、私の罪は重すぎて追い切れません。ね、私に出会う人はみんな私を殺すでしょうって、なんか泣き言のようなこと言うじゃありませんか。でも、それは本当にそうだったんですね。怖かったんです。さすらい人になってさすらっていくときに、今度はね、自分が攻撃される。それをね、当然わかるわけです。で、神様は、このカインの情けないことを言うようなカインですけども、お前は自分でやったんだろ？自分の責任なんだからちゃんと自分で引き受けなさい。って突き放すことだってできたんです。でも、神様は突き放さなかった。わかった。お前が撃たれることのないようにしよう。印をつけてやる。神様はカインに印をつけてくれた。でも印っていうのは見えてないと意味がないんですね。例えばこの上着の内側になんか印つけてても意味がないでしょ。例えば牧師ですっていう印が何かあったとしますね。で普通は この辺にほらホテルなんか行くとなんちゃらマネージャーとかいうかっこいい人たちがいますでしょ。この辺にほらプラスチックのなんか高級そうなあれをつけてるじゃありませんか、ね、私たちがパッと向き合った時におおこの人はこういう偉い人なんだこういう役働きの人かって分かるでしょ。牧師にはこのプラスチックのかっこいいやつはないんですけども、仮にあったとしても、それをこっち側につけてたら、上着の内側につけてたら意味がないわけです。見えるようにしとかないと。カインに印をつけた。どこにつけたでしょうね。この額あたりにつけたらね、わかりやすいですね。おーってすぐわかる。でも、神様はですね、このカインに、印をつけて彼を守ってあげるんです。守ってあげる。神様はね、カインが散々悪いことに落ちていくときに、実はね、ほったらかしにしないんです。だって思わない？神様全能でしょ？何でもわかってるはずです。カインの心の中にそういうのが出てきても、すぐに神様ならわかる。なのに、なんで神様はそれ止めなかった？全能の神様なんだから。でも、神様は人間をロボットのように作っていないんです。人間をご自分の形に作ったんです。つまりそれにはね、自由が与えられているんです。いいですか？自由ですよ。だから、カインに自由を保証するんです。ただし、放りっぱなしにしません。必ずカインに問うんです。言葉を投げかけて問うんです。ね？カインがきっとね、顔を真っ赤にしてね、下を向きながらね、クソーと思って勝手にね、怒り始めるでしょ？神様が自分の捧げ物を買いに見てくれないときに。 そしたら神様に言うじゃありませんか。ね、どうして怒るんだい、なんで顔を捨ててるんだい、問いかけを投げかけてくれる。で、その時にカインは考えればよかったんだけども、もう頭で怒りがいっぱいになってるもんですから、そのせっかく神様が投げつけかけてくれた問いをキャッチできなかった。それで、やっちゃった。ね、アベルを、やっちゃった。でも知らん顔してこうやって言って。そしたら神様は、全部わかってるけど、彼にあえて聞くんです。君の弟はどこにいるんだい？カインなんて答えた？知りません。私は弟の番人でしょうか？言うんです。知りませんって嘘でしょ？嘘ついちゃうんですね。そして、私は弟の番人ですか？私そんなこと言われて覚えありませんって責任をね、自分は責任ありませんって言うんです。神様はカインに何度でもチャンスを与えようとして言葉を送り問いを投げかけたんですよ。にもかかわらずそれをちゃんと受け取ることもしないこのカイン。もう箸にも棒にもかかんないというのはこういうことを言うんでしょう、きっと。でもそんなカインが情けなくも神様は私に追い切れませんなんて泣きついてきたときにペッって払わなかった。わかった、お前を守ろうって言ってくれた。ここに神様がどんな方かってことがわかる。このカインの事件は、あっちを見ろ、あっちを見ろと指さしている印になっているんです。十字架を見ろ、十字架を見ろ。今日は母の日でしたから。最後に、旧約聖書のイザヤ書という預言書の中に次のような言葉があるんです。母がその子を慰めるように、私はあなた方を慰める。母がその子を慰めるように、私はあなた方を慰める。ちっちゃかった頃、思いに行かなくて、うえーって泣いて行った時にお母さんがきっと抱きしめてくれたはずだよ。よしって。大丈夫よって。今でもきっと抱きしめてくれる。お母さんが大事な大事な自分の子供を本当に愛して、子供が悲しんだり痛んだりしているのをきっと抱きしめて、大丈夫、大丈夫。お母さんついてるから言ってくれる。慰めてくれる。母がその子を慰めるように、私はあなた方を慰める。カインに印を与えた神様は、預言者イザヤを通してそうやって言い、そしてイエス様をこの地上に送って十字架にかけたもうた。神様は御子イエス様を通してカインと同じような私たちを憐れみ、あの十字架をもって許し、そして復活されて、今も私たちをまるでお母さんが我が子をしっかりと抱きしめて、大丈夫、大丈夫、お母さんがついてるからって慰めてくれるかのごとくに、我々を、私たちを慰めてくれる。私たちはカインと同じだ。何も変わらない。カインは弟を殺してしまう大きな罪を犯した。それでも彼は許され愛され、さすらい人となりながらも守られている。同じように私たちはただ、十字架の恵みにより、賜物というのは英語で言うとギフトです。ギフトとしての信仰によって救われた。断じて自らの力によるのではなく、ただただ神様の賜物、ギフトとしてであります。そして、復活のイエス様こそが、何度も何度も同じ過ちを繰り返してしまう私たちを、しっかと抱きしめてくれるかのごとくに慰めてくれる。この母の日に、 この母の日に、この御言葉をいただくがゆえに、このギフトをもらったのを知っている私たちだからこそ、今日、母に感謝を表そう。そして言おう。我がために、涙流しし母よ。復活の主にあって、私は大丈夫。だから、どうぞ、安らかに。